皆さんおはようございます。7月27日の私立礼拝説教、これから始めさせていただきます。本当に暑い日が続いております。皆さん、いかがでしょうか。どうぞですね、ご自愛いただいて、この暑い夏をですね乗り切っていきたいと思います。早速ですね、御言葉に、聞いてまいりたいと思います。今日与えられました、聖書はですね、使徒言行録の19章の、1節からであります。このパウロはですねコリント教会をこの立ち上げまして、その後ですね、アジア州の中心都市で、ありましたですね、エフェソに行き伝道をいたしました。このコリントのでのですね、道路者ですけども、プリスキラとアキラの夫妻が一緒であったわけです。でこのパウロはですね、そこから所用のためにエルサレムに戻りました。一度でプリスキラとアキラの夫婦はですねエフェソに残りまして伝道を続けたわけであります。このプリスキラとアキラの働きによりましてですね、このエフェソでも信徒の群れがですね形成されていったわけであります。この数ヶ月後だと思うんですけども、エフェソにこのパウロは帰りまして、パウロはその人々ともですね会ったんですけども、そのうち何人かの信仰はですね明らかに偏っていたことがですねどうも気づいたようなんです。その時の様子がですね、今日の使徒言行録19章の、1節以下に記されているわけです。パウロはその人々にですね、この信仰に入った時聖霊を受けましたかと聞いているわけです。彼らはですね、聖霊があるかどうか聞いたこともありませんと答えているんですね。パウロは彼らにですね、イエス・キリストの名によって、再び洗礼を施しまして頭に手を置いて祈りました。するとその人たちに聖霊が下りまして、彼らはですね異言を話し始めたと言ってます。今日はですねこの使徒言行録19章からですね、御言葉に聞いてまいりたいと思います。まずパウロがですねエフェソに来る前なんですけども、エフェソの教会で起きた出来事をですね見てみたいと思うんです。今日の箇所の、右側のページですね、使徒言行録18章24節から28節をですね、ちょっと読んでみたいと思います。さてアレクサンドリア生まれのユダヤ人で聖書に詳しいアポロという雄弁家がエフェソに来た。彼は主の道を受け入れており、イエスのことについて熱心に語り正確に教えていたが、ヨハネの洗礼しか知らなかった。このアポロが街道で大胆に教え始めた。これを聞いたプリスキラとアキラは彼を招いてもっと正確に神の道を説明した。それからアポロがアカイア州に渡ることを望んでいたので、兄弟たちにはアポロを励まし、彼の地の弟子たちに彼を歓迎してくれるようにと手紙を書いたと。アポロはそこへ着くとすでに恵みによって信じていた人々を大いに助けたと。彼が聖書に基づいてメシアはイエスであると公然と立証し、激しい誤調でユダヤ人たちを説き伏せたからであると。 このようにですね、記されております。このアレキサンドリア生まれのですね、アポロというこの、伝道者がこのエフェソに来たわけです。彼は聖書に詳しくてですね、雄弁で主の道を受け入れまして、熱心に語って正確にこの教えていたわけです。しかしですね、この有能な伝道者だったんですが、何かが欠けていたわけです。ルカ福音書3章の3節によりますとですね、こう書いてあるんですね。アポロはヨハネのバプテスマしか知らなかったと、こう書いてあるんですよ。ヨハネはですね、悔い改めのバプテスマを述べ伝えたと、ルカは伝えてますけども、罪を悔い改めることはこの救いの第一歩ですが、悔い改めても新しい命をいただかないとですね、本当の救いにはならないわけですね。おそらくアポロはですね、この洗礼者ヨハネのように厳格な禁欲生活をしていたんだと思うんですが、その信仰に結びこの喜びがなかったものと思われるんですね。宣教もですね、罪を責めることに急でですね、救いの喜びを伝えるものではなかったんだと思うんです。このアポロの宣教を聞いたプリスキラ夫婦もですね、アポロのために祈って彼に教え諭したと思うんです。エフェソの信徒たちがこの聖霊を知らなかったのもですね、このアポロの影響かもしれない。彼らはですね、その正しいこの信仰教育を受けていないためにですね、再教育される必要があったわけです。パウロは彼らに教えまして、洗礼も授けました。その後、パウロはですね、頭の上に手を置くと、彼らに聖霊が下ったわけです。キリスト者とそうでない人を分けるのはですね、洗礼を受けたかどうかじゃなくて、その生活にその信仰の実があるかどうかだと思うんです。信仰の実と言いますのはですね、この罪を許された喜びを持ってですね、新しく生きることだと思うんですよ。過去の罪が許されただけでは本当の救いじゃない。新しい命に生かされることがなければですね、過去と同じ生活の繰り返しに終わるんじゃないんでしょうか。水の洗礼で救いは完成しないわけです。そこに聖霊の洗礼を受ける意味があるんだと思う。もし私たちが洗礼を受ける前と受けた後の実際の生活が変わっていなければですね、その信仰には問題があると聖書は指摘しているわけです。ヨハネの第一の手紙、ヨハネの手紙の1ですね、3章の17節から18節です。新約聖書の444ページにこのように記されています。世の富を持ちながら兄弟が必要なものに事欠くのを見て同情しないものがあれば、どうして神の愛がそのようなもののうちにとどまるでしょうと言ってます。信仰はですね、私たちを、行いにですね、そして新しい生活へと導くんじゃないんでしょうか。ねえ、本当に目の前に困ってる人がいたらね、どうしたのと声をかけて、それなりの、サポートをするわけですよね。そういうものがなければ信仰に入ったってわけにいかないと思うんですよ。それではですね、聖霊を受けると人はどういうふうに 変わっていくんでしょうか。今日この多くの人がですね、この聖霊派とかあるいはペンテコステ派と呼ばれるような信仰に惹かれて集まっていくわけですよ。ありますね、聖霊派とか。で、今伝統的な教会がどうも、衰退しがちで、聖霊派とかいろんなそういった、福音派とかいろんな派がありますけれども、そういった教会が勢いを増してくるね時でもあると思うんです。彼らは聖霊を求めて熱心に祈って、この時にはですね、こう遺言ですねを語ったりするわけです。いろいろなこの言葉を語る、ね、そしてまたですね、病も癒そうというですね、そのような祈ったり奇跡的とも思えるような声を発したりもするわけです。この今ではですね、世界のこのキリスト教徒の約3分の1あるいは4分の1がですね、この聖霊派と呼ばれる人たちだと言われてます。どうもこの不安な時代なのかもわからないと思うんですよ。しかし聖霊を受けるとはですね、このような信仰に入ることでしょうか。使徒言行録19章の後半の記事はですね、それは違うんじゃないかと私たちに、教えていると思います。このエフェソにはですね、アルテミス神殿がありました。アルテミス神殿、このエフェソですね、小アジアトルコの、ですね、このエーゲ海の方に面した、風光明媚な、都市です。そこに神、アルテミスの大きな神殿があったわけです。ですね、近年日本で言えば明治時代か江戸時代になりますけども、その大発掘作業が行われましたわけですね。もう本当にですね、紀元前からですね、大神殿がそこに、築かれていたことが、分かっているわけです。まあ、この神殿はですね、世界の七不思議とも呼ばれたほど有名だと思います。多くの参拝客が集まりまして、神殿でですね、発行されるお守りですね、はこの旅行者には安全を保障しまして、子供のない人には子供が授かり、病気どもの人は癒されて、商売繁盛を願う者にはそれが叶えられるんだという触れ書きでですね、人々は競ってこの、呪文とですね、魔除けを、書いたお守りを手に入れていたわけです。エフェソはですね、この異教的なこの迷信魔術の中心地であったと、言われております。パウロがですね、説教して病気の者を癒して悪霊を追い払うのをですね、見まして、人々はこのパウロの信ずるこの神様の威力はすごいと思い始めたわけです。当然それをですね、自分のために使おうとする人々が出てくるわけです。先ほど読んでいただいた箇所の19章ですね、の11節からですね、18節をちょっと読んでみたいと思います。神はパウロの手を通して目覚ましい奇跡を行われた。彼が身につけていた手ぬぐいや前掛けを持って行って病人に当てると、病気は癒され、悪霊どもも出ていくほどであった。ところが各地を巡り歩くユダヤ人の祈祷師たちの中にも、悪霊どもに取り憑かれている人々に向かい、試みに主イエスの名を唱えて、パウロが述べ伝えているイエスによって お前たちに命じるというものがあった。ユダヤ人の祭司長スケワという者の7人の息子たちがこんなことをしていた。悪霊は彼らに言い返した。イエスのことは知っている。パウロのこともよく知っている。だが一体お前たちは何者だ。そして悪霊に取り憑かれている男がこの祈祷師たちに飛びかかって押さえつけ、ひどい目に遭わせたので、彼らは裸にされ、傷つけられて、その家から逃げ出した。このことがエフェソに住むユダヤ人やギリシャ人、すべてに知れ渡ったので、人々は皆恐れを抱き、主イエスの名は大いに崇められるようになった。信仰に入った大勢の人も来て、自分たちの悪行をはっきり告白した。また魔術を行っていた多くの者もその書物を持ってきて皆の前で焼き捨てた。その値段を見積もってみると金貨5万枚にもなった。このようにして主の言葉はますます勢いよく広まり力を増していった。そのようにですね、記されております。このユダヤ人のですね、祈祷師でスケウと呼ばれた者の息子たちはですね、このパウロの神の力を使おうとしてですね、悪霊に憑かれた者はおそらくはですね、いろいろと病を持った人だと思うんですが、そういう悪霊に憑かれた者に対してパウロの述べ伝えているイエスの名によって命じると出てきていったわけです。信じてもいないのにイエスの名前をおまじないのようにですね唱えていたわけです。すると悪霊に憑かれたこの男はですね、息子たちに飛びかかりまして彼らを傷つけたわけです。この出来事が契機になりまして、信仰に入っていた多くの人が来て自分たちの悪行を告白したと言っています。悪行を告白するということは魔術に耐える自分たちの生き方をですね、この悔い改めたということですよね。この迷信や魔術はどこにでもあるわけです。現代の日本でもですね、この神社のお守りをですね、お札をもらってきて、車につけたり、あるいはそのお札を飾ったりですね、本当に多いですよね。その新年のそのですね、初詣でお宮に行って お札をもらってくるなんてよくやってますよね。あるいはその結婚式に、は当然大安吉日、仏滅は避けますね。あるいはもう葬儀場もですね、友引きの日にはお休みになってるんですね。というのはこの友引きと言われる日には、葬儀をしないからですよね。またこう占いを信ずる人も多くいらっしゃいます。このキリスト者でもですね、いろんなことを願って、教会に来られます。もちろんその病の癒しとか、あるいはですね、自分がどの道に進んでいったらいいんだろうかと迷う、あるいはどうもこの生活が思うようにいかないと、教会に行けばなんとかなるんじゃないかと思って来られる人もいるわけです。でも何のいいことも起きない。ね、そうなりますとですね、教会を去るんですよ。そういう人も多いんです。 で、これもやっぱりですね、魔術を求める信仰の一つじゃないでしょうか。この魔術の背景にあるものはですね、救いを求める一つの叫びだと思うんです。ああ困ったな、どうにかならないかな、教会でも行ってみようかと、そうすればなんとかなるだろうと。教会に来たら来てもですね、なんだか、難しいことばかし言ってて何の意味もないと、何もいいことも起きてこないと、ね、生活の状況も変わらないと、そうなると礼拝への出席もしなくなってくるわけですよ、ね、この魔術の背景にあるのもですね、やはり救われたいというそういう叫びだと思うんです。その意味で誰でもですね、その魔術とか癒しを求めるんです。また逆にですね、それによって何かの、癒されることもあるわけです。まあよく病は気からというようにですね、信じた時に自然治癒力が働いてこの病気が治ることも承知の事実だと思います。しかしですね、聖書はですね、この魔術ということはもちろん禁じてるんです。魔術の本は焼けと命じます。先ほど読んだところもそうですよね、みんなこう焼けと。だから重い病気からの回復を求めるのはですね、当然ですよ。しかし重い病からの癒しを神様に求めることは、他の面から言えば神様の力を自分のために使いたいというような願望だと思うんです。やはりですね、御心のままにと祈ることだと私は思います。御心のままにという言葉は伴わない癒しの祈りはですね、この魔術を求める信仰と同じだと思えるんですよ。御心ならばこの杯を取り除いてくださいと祈ることだと思う。あの賛美歌504番ですね、主よ見てもての歌詞に、身旨ならば我いとうはじと最後にありますね。そうなんですよ、賛美の歌ですよ、祈りの歌です。たとえ自分の思いと違っていても神様の思いにお任せしますと、という意味だと思います。これが信仰者の姿勢だと思います。あの旧約聖書のですね、ダニエル書です。このダニエル書の3章のですね、物語がこのことはすごく参考になると思うんです。あの旧約聖書のですね、1384ページ、ダニエル書のですね、3章のですね、9節から18節にこう書いてあるんです。ネブカドネツァル王にこう言ったと、王様が常しえまでも生きながらえますように、ご命令によりますと、角笛、横笛、六弦琴、縦ごと、十三弦琴、風琴などあらゆる楽器の音楽が聞こえたなら、誰でも金の像にひれ伏して拝め、ということでした。そうしなければ燃え盛る炉に投げ込まれるはずです。バビロン州にはその行政をお任せに待っているユダヤ人シャドラク、メシャフ、アベド、ネコブの3人がおりますが、この人々はご命令を無視して王様の神に仕えず、お盾になった金の像も拝もうとしません。 これを聞いたネブカドネツァルが王は怒りに燃えたと。シャドラク、メシャク、アベドネゴブを連れてくるように命じ、この三人は王の前に引き出された。王は彼らに言った。シャドラク、メシャク、アベドネゴブ。お前たちが私の神に仕えず、私の立てた金の像を拝まなかった。拝まないというのは本当か。今、角笛、横笛、六弦琴、縦ごと、十三弦琴、風琴など、あらゆる楽器の音楽が聞こえると同時にひれ伏し、私の建てた金の像を拝むつもりでいるなら、それでよい。もしも拝まないなら、直ちに燃え盛る炉に投げ込ませる。お前たちを私の手から救い出す神があろうかと。シャドラク、メシャク、アベドネゴはネブカドネザル王に答えた。このお定めにつきましてお答えすると必要はございません。私たちのお仕えする神はその燃え盛る炉や王様の手から私たちを救うことができますし、必ず救ってくださいます。そうでなくともご承知ください。私たちは王様の神々に仕えることも、お立てになった金の像も拝むことも決していたしません。このようにですね、記されてるんですね。ユダヤはですね、このバビロニア帝国に国を滅ぼされまして、おぼだった人々は捕囚としてバビロンに連行されてました。バビロニアの王のネブカドネザルはですね、神様の像を金で作りまして、これを拝まなければですね、この火の燃える炉に入れて殺すぞと人々に迫ったわけです。人々は皆拝んだんですが、この3人のユダヤ人の若者は偶像を拝むことを拒否しました。王様は怒ってですね、直ちに金の像に向かって拝むならば許そうと言ったんです。それに対して彼らは答えました。神は私たちを救ってくださいますと。たとえそうじゃなくてもあなたの神は拝みませんと言ってんですね。たとえそうじゃなくても、それはね、神様の力や意志を疑う言葉じゃなくて、神の御心が私たちと違っていてもという意味ですよね。ダニエル書においてですね、3人の若者はこの御力によって助かりましたけども、同じような状況の中で殺されていった人たちも、大勢いるわけです。この戦前の韓国ではですね、むごいことがありました。日本の神社参拝を拒否して大勢の信徒が殺されていったわけです。この神社を拝まないならばと言って殺されたわけですね。この人たちは無駄死にしたのでしょうか。そうじゃないと思うんです。私たちはどこまでも神様を信ずるんだと。神様は全能であって、できないことはないことを信ずるんです。仮に神様が私たちの願いに応えてくださらない時も、最善の道はですね、また別の方にあるんだと知ってですね、御心を信じていくんですよ。ここにね、自己中心の信仰から解放された神様中心の信仰があるんですよ。神様の言葉から離れて病気の癒しを求め始めた時、その信仰は本当魔術化していくんです。もし私たちが病の癒しを求める時ね、次のように祈ることができれば、それは 聖書を教える祈りだと思うんです。神様、私の病を癒してくださいと。健康になって再びあなたのために働ける身としてくださいと。しかしもし私の病があなたの御心でなければ、この病を通してあなたが何をしようとしておられるのかを教えてくださいと祈るのが大事だと思うんですよ。私も本当にですね、もう今から20年30年前ですね、本当に突然に、病にかかりまして、1ヶ月間即刻入院ということで、言われたことがありました。本当に、ちょうどクリスマスの頃で、クリスマス礼拝、イブ礼拝も行きたいなという思いの中で、1ヶ月間ですね、闘病生活をしたことがあります。その時にですね、やはり、本当に忙しくて、もう残業残業の明け暮れの時でした。そうしましたら、やっぱりそのですね、過労になりますね、と持病が出てまいりまして、1ヶ月間の入院でした。その時にちょうど東京タワーがですね、綺麗にそのライトアップを始めた頃でした。本当綺麗でしたね。その明かりを見てる時に、ああそうかと、もうしばらく休めと神様言ってくださったんだなってこう思えるようになったんですね。もう早くに退院しなきゃと、仕事は山積みされてるし、どうしようかという思いで焦りましたんですけども、ゆっくり休めという声が聞こえてきて、御心がどこにあるのかなと思っている時に、そういう思いをしたことがあります。ゆっくりと休ませていただいて、それでまた、職場に戻った覚えがあります。ですね、ボンヘッファー何回かご紹介してますけども、この良き力に我囲まれてとですね、賛美歌ありますね、469番。たとえ死から差し出される杯は苦くとも恐れず感謝を持って愛する手から受けようと。受け取る者がこの苦い杯、十字架でありましても喜んで受けようという、この信仰がここにあるんじゃないんでしょうか。このような思いはですね、本心とはかけ離れていて、この理解には難しいと思うんですけども、聖書の伝える信仰だと思うんですよ。神様の御心はどこにあるのかなと、ね、先ほど今お話しましたけど、あ、休めということなんだなと思ったら、とても、リラックスできて安心することができました。こうしたような、このような信仰がですね、2000年間の間のこの福音の継承をですね、可能にしてきたんだと思うんです。これが聖霊を受けた者の生き方ではないかと私は思うんです。自己中心の信仰から解放されましょう。神様に向かって生きる生活は隣人や社会にも開かれていくんです。聖霊を受けた者として大いに信仰を明かししつつ歩んでまいりたいと願うものであります。どうか皆さんに主の祝福豊かにありますように、お祈りしております。では祈りましょう。神様、私たちは本当に聖霊を受けてここにあります。そして大いに喜びつつ歩んでおります。ともしますと、そのような恵みを忘れがちな私たちであります。常にどのようなことがあっても、聖霊を受けた者としてあなたを中心とした信仰が保てることができますように、そして多くの方々にあなたのへの信仰を証ししていくことができますように、主よ、どうか導いてください。願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。